このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
はい、始まりました喫茶芝居話。
こんにちは、前田ハイネです。
こんにちは、成本可憐です。はい、始まりました第18回です。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この喫茶芝居話では、私たちが見たり出演した映画や舞台についてお話しし、ラジオをお聞きの皆様にもお芝居に興味を持っていただき、作品を楽しんでもらうことを目指しています。
はい、
はい、
今回の、トークテーマ、
はい、
オープニングテーマは、好きなものを先に食べるか、はい、最後に食べるか。
はい、イエーイ。
はい、ハイネちゃんがお話ししたかったことですね、これ
は。そうです。
はい、
まあね、なんか例えでよくあるのは、いちごのショートケーキ。
あー、あるね。
いちごを先に食べるか最後に食べるか。
うん、
カレンさんどっちですか？
私ね、考えたんですけど、
はい、
なんか先か後か分かんないタイミングで食べます。こう順番にショートケーキ、こう先から食べていくんですよ、私は。
はいはい、
先からね、はい、食べていって、いちごにぶち当たった時にいちごを食べます。
はい、
変わってるかな。
変わってるんですかね。
みんなどうでしょう、先に食べるんかな、後に食べるんかな。
私は先に食べてしまうんですよ、ね。
あ、いちごを。
いちごを。
え、じゃあショートケーキこう三角であって、
はい、
いちごが乗ってるところがあって、
はい、
いちごを取ったら、クリームの穴が開くじゃないですか。
開きますね。
そのまま食べるんですか？
え、逆にそのまま食べないんですか？鳴らすんですか、クリームを？
いやさっき食べないから分からんけど、そのまま食べるんかなと思って。
そのまま食べますよ。
あ、そうなんですね。
はい、
へ、
それも、なんていうんですか、私ね、ちょっとね、独特で、
はい、
ちょっと嫌な食べ方するんですけど、
ほう、
いちごのショートケーキあります、
はい、
まずそのトッピングにあるいちごを食べます、
はい、
次にですね、中の断面にあるいちごを、食べていくんですよ。
ほじくり出して。
そうです。
あら、変わってる。
もうね、こんなこと言っちゃもう惹かれちゃうんじゃないかって思うんですけど、なんかパスタとかでも同じなんです、私。
へー。
パスタとかも、具材があるじゃないですか、
ね、
中にこう混ざって、
うん、
そういうのも先に具材を食べてしまいたくなる。
へー、面白い。
一緒に食べるっていうことがね、
はあ、
ちょっと難しい。
ああ、そうなんや。
はい、
なんかよくこう固まったチーズとかが入ってたりするじゃないですか、パスタに。
はい、
そういうのもチーズだけ食べるんですか？
そうです。
へー、
チーズだけ食べちゃう。
パスタと食べるから美味しいのに。
いや、知ってますよ。
知ってるけど、
そう、そうやってね、料理を提供されている、がしかし、なんかね、すごいこう目につくもの、具材たちを、先に美味しく食べてあげたい。
ほう、まあ、お腹空いてる時が一番美味しく感じますもんね。
そうなんです、
うんうん、
だから多分私的には、その主となるもの、より付属されている何かの方が多分好きなんでしょうね。
あ、そう。
はい、
へえ。あ、でもそれで言うと、私あのラーメンに入ってるもやし好きなんですよ。
はいはいはい、
でもやし好きすぎて、もうラーメンいらんって思ったことあります。
え、
ラーメンの汁ともやしだけでいいって思ったことあります。
え、ラーメン食べてる意味はなくないっていう。
ラーメンの味がするもやしを食べるみたいな。それとまた違うかな。
なんか中華スープですかね。
そうかも、中華スープかも ね。
そんな気がしてきました ね。
はい、なんかお互い変わってるかもしれないですね。
変わってるかもしれないです。
はい、はい。まあ、そんなこんなで、
はい、
そんな二人で早速こちらのコーナーから始めましょう。芝居の話をしようのコーナー。
イエーイ。
このコーナーでは先ほどもお話しした通り、私たちが見たり参加した作品についてお話しします。
はい、
はい、今日はハイネちゃんが見た作品についてお話ししてくれるということで、
はい、今日私が紹介したいのは、
はい、
ネットフリックスシリーズ This is I。
はい、
こちらはですね、タレント春菜愛さんの実話をもとに、本当の自分の在り方を探し求めながら夢を追う主人公の葛藤と、その人生に大きな転機をもたらした医師との出会いを描いた 映画になっています。
はい、
こちらは2026年2月10日から配信されています。
はい、
でこれはですね、春菜愛さんの自伝素晴らしきこの人生と医師和田浩二さんについてのノンフィクション書籍ペニスカッター性同一性障害を救った医師の物語を参考に、当時の日本ではタブーとされていた性別適合手術の現実と2人の強い信頼関係を時代を彩るヒット曲と軽やかなダンスとともに映し出されて映画となっている、そんな物語となっております。
はい、
ねえ、だから本当に見てたらなんかその春菜愛さんの半生がわかる、うん、そして、うん、そのお医者さんの生き様がわかる、そんな映画なんですね。
はい、
幼い頃からアイドルを夢見た賢治、春菜愛さんですね、
はい、
は成長とともに自分らしさというのに、まあ、周囲の視線に悩むようになるんですよ、
うんうん、
自分の好きな服を着ていたりとか好きなものを好きでいる好きだって言っててもやっぱりいじめに受けたりとか、うん、家族にも相談できずにいたんですね。
はい、
でそんな時に両親に内緒でショーパブで働き始めて、
はい、
そこで華やかな個性的なメンバーたちと知り合い、
うん、
愛という名前をそこでもらうんです。
おお、そこでもらうんですね。
そこでもらうんです。
はい、
でそこで愛という名前をもらってステージデビューを果たして、
はい、
そこのショーパブで貴公子のようなダンサー拓也と恋に落ちるんですよ。
ほう、
でその一方、
はい、
過去に患者を救えなかった苦悩を抱える和田先生、
はい、
そのショーパブで愛と和田先生は出会い、
はい、
で愛の深い苦悩を知り性別適合手術の世界に先生は足を踏み入れることを決意する、
ほうほう、
まあ、そんなお話になっています。
はい、
このね映画見て私の見どころここかなって思うのが、
うんうん、
まず一つが主演望月春樹さんの存在感がすごいんですよ、
うんうんうん、
なんか2007年7月5日生まれのまだ18歳、
え、私たちより年下なんですね。
そう、年下なんですよ。
へー、
で撮影した当初が17歳から18歳にかけて撮っていたらしくって、
そうなんですね。
でそれも演技がほぼほぼ未経験の状態で主演に抜擢されてみたいな感じあって、はい、うん、いやもうなんかめっちゃね、
はい、
パッショナブルなんです。
うん、私もね見たんですよ。
あ、見たんですね。
見たんです。
あ、嬉しい、
はい。
めっちゃパッショナブルじゃなかったですか？なんか、
はい、なんか存在感すごかったです。
すごかったですよね。うん、なんか春菜愛さんを演じているんだけれども、
うん、
なんか望月春樹さんらしい春菜愛さんというか、
そうですね、
うん。なんかそんな雰囲気があって、うん、
はい、すごい可愛らしい感じで、
そう、めちゃくちゃ可愛いんですよ。
はい、
でもなんかその恋してる時とかも、うん、もうなんか可愛い、うん、あ、可愛いってなる、
はい、
そんな感じで、で劇中のパフォーマンス12曲あって、
そんなにもあったんですね。
そんなにあったんですよ。
へー、
まあ、それを見てたらもうすごい心躍るようなダンスと表情、
はい、
そんなパフォーマンスで、
はい、
まあ、見ている人を魅了するその望月春樹さんにもご注目いただきたいなってすごい思うのと、
はいはい、
あともう一個がですね、やっぱ当時の時代背景というか、うん、今ほどやっぱりジェンダーというの認識がないじゃないですか、
うんうん、そうですね。
だから、まあ、さっきも言ったみたいにいじめにあってたりとか、うん、両親とか学校の先生にも相談できない、
うん、
しても、あ、まあ、あなたのせいなんじゃないって言われて終わってしまう、うん、そんな時代だったりとかして、なんかモヤモヤするんですけど、
はい、
まあね、けどここでね、そう、さっきも恋してたのがキュンキュンするって言ったんですけど、そう、ダンサーの拓也さんとね、
はい、
恋するあれもうねキュンキュンするんです。
うん、しましたね。
キュンキュンするんですね、はい、もうかわいい、うん、やだって思うんですけど、
はい、
やっぱここもね順調にいってるように見えるんですけど、やっぱり愛さんにね、
うん、
は男、
うん、
拓也さんも別に直接的には言ってないけど、
うん、
男だからっていうのがすごいね、
うん、引っかかってるんですよね。
っかかって、
うん、でそこで通じ合えないところとかもあったりね、そうそうそうそう、しますもんね、
うん、そこで、まあ、私は 拓也のために女になるって言って、うん、性別適合手術を受けるんですよ、うん、
はい、
で女の体を手に入れた、
はい、
じゃあこれでうまくいくのか、
うん、
いかないんですよね。
ねえ、
ここでねその拓也さんの家族のもとに、
うん、
愛さんもね一緒についていくシーンがあるんですけど、
ありましたね。
もうねその拓也さんが友達に呼ばれてるからって言って出ていくんですね、
うん、
で拓也さんの家族勢ぞろ
い
やって、
は
い、で拓也さんが友達に呼ばれてるからって出て行って、
はい、
子供たちもいるんですけど、子供たちもちょっと外で遊んでおいでって言って出ていくんです、
うん、
じゃあ愛さんとそのご家族、おばあちゃんとか、うん、おじいちゃんとかお母さんとか親戚の方々、
はい、
ずらっている中で全員バッて愛さんの方を向くんですよね、
はい、
そこで別れてほしい、
うーん、
あなたには子供ができないんだからってこう突き詰めね、
はい、
れるあのシーンめっちゃもう心痛かったです
ね。本当につらかったですよね。
うーん、
性別適合手術っていうのもなんかもう命をかけてやった手術でもあるし、
うんうん、
それだけその拓也さんのことを愛しているけれども、うん、その心だけではやっぱりつながれないというか、周りの、うん、ね、目とかもあるし、
うん、
やっぱそういうところにこうどうしたらいいんだろうみたいなね、
うん、
もどかしさもありましたよね。
そうなんです、うん、なんかそういう描写とかもあって、
うん、
まあ、心痛いなって思うのもあるんですけど、
はい、
まあ、そのね愛さんのお話もありつつやっぱり先生のお話もあって、
うんうんうん、
そうやってなんていうか性別適合手術したりとかっていうのもやっぱタブーなんですね、うん、
時代的に、はい、
だから
もう犯罪になるような行為だったんですもんね。
そうそうそうそう、けど、うん、やっぱり愛さんのその熱いものを受け取って、うん、手術を引き受けて、
はい、
でそれが成功して、
うん、
そのセクシャルマイノリティの方々から人気になるんだけれども、やっぱ先生の中でもねいろいろあって、
うん、
っていうね、その後の先生の行方はぜひ映画を見ていただきたいなって、
はい、
ここでちょっと気になる感じで終わるんですけど、
はい、
いやーね、けどただ暗いだけじゃない。
そうですね、
うん
うん、
その中で出てくる登場人物の方々からすごいね誰にでもぶっ刺さる名言がたくさん出てきたりとか、
うんうん、
やっぱその重い題材だけれども、その80年代のポップソングを起用したミュージカルがたくさん散りばめられてるから、
うん、そうですね、
明るく見られるし、
うんうん、
やっぱりその春菜愛さんっていう存在のでかさがすごい伝わってくる、
うん、確かに、
うん、パワーをすごいもらえる、
はい、
そんな映画になってます。ただちょっとここ注意点があるのが、
はい、
性暴力とか、
はい、
性差別、
うん、
自殺に関わる描写に触れてるので、そこにはご注意いただいて、
はい、
で気になった方はぜひ見ていただきたいなって思います、
はい、そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
次回は私が見た作品についてお話しします、
はい、
それでは次のコーナーに参りましょう。
社会福祉を学ぼう、
イエーイ。
こちらのコーナーでは私とカレンさんが社会福祉について学びます。
はい、今回私が調べましたのは、
はい、
ゴールボールについて、
はい、
です、
はい、
なんかあんまり健常者の間では一般的じゃないスポーツな気がしますけれども、知ってますか？
知らないです。
あのパラリンピックとかでもね、
うん、
金メダル銅メダル取るぐらい、
へ
ー、すごい強豪国なんです日本は。
へー、すごい、
すごいんですよ。はい、そのゴールボールについて、
はい、
今回はお話しいたします。
お願いします。
はい、一般社団法人日本ゴールボール協会さんのホームページから一部引用させていただきます。
はい、
はい、ゴールボールとは、
はい、
視覚に障害がある人を対象に考えられた球技で、
うん、
パラスポーツ特有の種目です。
ほう、
はい、はい、ゴールボールの歴史、
はい、
第二次世界大戦で視覚に障害を受けた傷痍軍人のリハビリテーション効果を促進するためのリハビリテーションプログラムの一つとして1946年に考案されました、
うん、はい、
その後世界に広がっていき、現在ではパラリンピック夏季大会22競技の一つで視覚障害者の正式種目として行われています。
お、
はい、で先ほどもお話しした通り、
はい、
日本代表もパラリンピックで成績を残していて、
うんうん、
女子日本代表は2004年のアテネパラリンピックから6大会連続で出場し、
お、
金メダル1個、銅メダル2個を獲得しています。
すごい。
すごいんですよ。で、男子日本代表も、はい、東京パラリンピックで初出場を果たし、うん、2024年のパリパラリンピックでは金メダルを獲得しました。
すご
い。うん。もう強豪国なんです。
日本強いです。
強いんです。
おお。
はい、そんなゴールボールの競技紹介
お願いします。
はい、いきます。1チーム3人の選手が鈴の入ったボールを転がすように投げ合って、うん、はい、味方ゴールを守りながら相手ゴールにボールを入れて得点を競う競技です。
あ、サッカーみたいな感じですか。
うん、サッカー、そうですね、ゴールとかはサッカーに似てるかも。
うん、うん、
でそのボールがゴールに入ると1点が入ります。
はいはい、
で選手全員が視野や視力といった障害の程度の差が出ないように、うん、アイシェードという目隠しをつけます。
お
ー、はい、でコートはバレーボールと同じ大きさの9メートル ×18 メートルのコートを使います。
はい、
でコート内のラインには触って分かるように床とテープの間に紐が入っています。
へー、
うん、でそのさっきも言った通りゴールゴールはサッカーのゴールと同じようにネットが張られているのですが、
うん、
幅はサッカーより大きく9メートル、高さは低く 1.3 メートルです。
へー、
はい、でボールはバスケットボールと同じ大きさなんですけれども、
はい、
重さは2倍の 1.25 キログラム。
へー、
うん、重いんです重いんですよ。で中に鈴が入っていて、うんうん、音が鳴るようになっています。
へー、
それを投げ合うんですね。
へー、うん、
転がして投げる。
うん、
でたくさんルールがあります。
はい、
でルール説明、
うん、
コート内はそれぞれのチームエリアと、
うん、
真ん中にニュートラルエリアがあって、うん、そのエリアに分かれています。
はい、
でチームエリアとニュートラルエリアの境目には、うん、ハイボールラインというものがあって、
はい、
そのボールを投げる際には、
うん、
ボールはハイボールラインの手前とニュートラルエリアでバウンドさせなければなりません。
ほう、
はい、なのでただボールを投げたらいいとか転がせばいいというわけではないんですよ。
はい、
うん、結構難しそう。
難しそうです、すごい
で見えないしね、
うんうん、
でルール通りに投げないと反則があるんですね。
へー、
はい、でチームエリアで一度もバウンドしないボールを投げた場合はハイボールという反則、う
ん、
でニュートラルエリアで一度もバウンドしないボールはロングボールという反則になります。
は
あ、うん、でその他にも基本的なルールがございまして、
はい、
ボールが相手選手から投げられて、
うん、
味方選手がボールを取った時、その味方選手が最初にボールに触ってから10秒以内に攻撃をしないと10セカンズという反則になります。
ほう、
だからもうこっちへボールが来たらすぐ投げる。
おう、
もう10秒以内に投げないと反則です。
じゃあすごいスピード感のある競技なんですね。
うん、で味方選手が攻撃の投球動作に入った後に、
うん、
相手選手の妨害になるような音を出すのはノイズという反則。
あ、
うん、選手はボールの音とか、うんうん、その相手チームの足音とかを聞いて、うんうん、そのボールがどこにあるのかでゴールにこうボールを入れさせないように測ってるんですよ。
あ、なるほど、
う
ん、
だからボールがこう投げられている間は音を出してはダメです。
へー、はい、あ、じゃああれですね、走るとき走っていいんですか。
なんか基本ゴールの前に3人立ってたりとか、
はい、
あとはその守るときは寝転んで万歳の体勢で守ってるんですけれども、
うんうんうん、
走ったりはだからしないっちゃしないですね、
うんうん、
そのこっからボールを投げますよっていうのと作戦として、
うんうん、
足音が右から鳴ってます、でもボール持ってない人は左に走ってます、で腰で左で足音を立てて右から投げるっていう、そういうことはできるんですけど。
すごい、なんかすごい頭脳戦だ、
う
ん、
そうそうそうそう結構難しいんですよ。だから
難しいです、
ね、ただ投げればいいってわけじゃないんですよ。いろいろねあるんです、
はい、
そういうのが、
はいはい、
でルールあと2つあるんですけど、
はい、
ベンチの控え選手やコーチがプレー中にコート内の選手に指示を出すとイリーガルコーチングという反則があったりとか、あとは勝手に自分や他の選手のアイシェード目隠しを触ったらアイシェードという反則があります。
へー、
はい、でこの反則を犯すとどうなるのか、
はい、
幅9メートルのゴールを一人で守らなければならない、ペナルティースローが課されます。
大変すぎる。
大変でもこれ YouTube で見たら、はい、そういうあったんですよ、そのペナルティースローがあったんですけど、うん、ちゃんと止めてる方もいらっしゃったんです、
はい、すごい。
だからすごいんですよね。
すごいな、
はい、でこれ競技をする側だけじゃなくて、はい、見る側にもねマナーがございます、
はい、
ゴールボールは選手だけではなく観戦する側にもマナーがあります、
うん、
試合中選手は神経を研ぎ澄まして、うん、ボールの音や足音を聞いています、
うんうん、
なので審判がクワイエットプリーズと言ったら必ず静かにしないといけません、見てる人はね、うん、で過去の大会では、はい、赤ちゃんの泣き声で試合が一時中断することもあったそうです。
あ、まあ、うん、繊細、いた仕方ないというか、う
ん、それぐらい繊細なスポーツなんですよ。では観戦中、
うん、
ずっと静かにしないといけないのかといえばそうではないんです。
あ、違うんですね、
うん、オフィシャルタイムアウトやゴールといった審判によるコールの後であれば、うん、音を出して応援することができます。
あ、
審判の指示通りに私たちも観戦しないといけないんですね。
なるほど、なんか一緒に競技しているような、うん、そんな感覚になりますね、
う
ん、
確かにそうです ね。
で
このような静かな環境で攻撃の時は起き上がって投球をし、
うんうんうん、
守備の時は時速50キロにもなるボールを寝っ転がって万歳の格好でゴールを阻止します、
うん、
でこれ寝て起きてを繰り返し、うん、全身にボクシングのパンチを受けていることにも似ているということから、うん、静寂の中の格闘技と言われています。
だってね、うん、ボール来て、うん、手伸ばしてるところに来るわけじゃないです
よ
ね。
そうなんですよ、
体のどこかに
そう当たる。
わ、
うん、私たちはなんかボールを受けるっていうのは目で見てボールを追って手で取るっていう感覚じゃないですか、うんうん、じゃなくてもう全身で受け止めてるから、
わ、
そのボールが音が鳴ってあこっちの辺に来るっていうのは分かるけど、
はい、
それが手に来るのかお腹に来るのか顔に来るのか分からない。
本当
もう全身で受け止めてるんですよ。
すごい、
うん、
それは格闘技ですね。
そう。でそれでそのボールを触ったら10秒以内に返さないといけない。だからもうすごい体力もいるし、
うん、
も
う
選手の方も体めちゃめちゃがっちりしてるんですよ。
あ、やっぱりそうなんですね、
うん、でボールも重たいしね、
うん、
だからねこれはすごい鍛えないと、もう神経も研ぎ澄ませないといけない、
うん
うん、スポーツだなって思いました。
本当ですね、
うん、
すごい全身運動がすごすぎる。
すごい寝て起きて
寝て起きて、
うん、
うわ私たちできてないな。
やっぱり見えていると視覚に頼ってしまいますよね。
ね
え
って思いました、
うん、
今、
うんうん、ね、でぜひね、なんかそういう大会が日本でねあれば、
うん、
調べてね見に行ってみたいなと思いますよね。
はい、思いますね、
はい、
はい。
今回はゴールボールというスポーツについてお話しいたしました。
はい、
ということで第18回放送でした。
はい、
はい、なんか今回はジェンダーのお話とか、
はい、
あとはねゴールボールの話とか、
うんうん、
今までなんか私たちが知ってたけど見てこなかったというか、
うん、
あまり感じたことのなかった世界を学んだという感じでしたね、
うん、そうですね、
うん、
なんか、ま、個人的にそのジェンダーの話とかそういうものにはすごい興味があったので、
うんうん
うん、まあ、今回こうしてね紹介できたのはすごい嬉しいなって個人的にすごく思います、
うんうん、
で興味を持ってもらってたら嬉しいななんて思ってます。
そうですね、
うんうん、
はい、
なんかこういうねその今回ゴールボールについてですけど、うん、他にもいろんなスポーツがね、
うん、
けど私たちが知らないだけっていうものもたくさん、
うん、なんかサッカーとかバスケットボールとかも、
うん、
まあ、視覚障害者の方だけじゃなくて身体障害者の方とか、うんうん、パラリンピックのスポーツっていろいろありますけど、
うんうん、
なんかそういうのもあんまりルールとか多分私たちの普通に健常者がやるスポーツとはまた違うルールがあったりとか多分すると思うんですよね。
そうですね、
そういうのはあんまり知らないですよね。
知らないですね、
うん、なんかもっともっと学んでいけたらいいなと思いますけど、
うん
うん、
そうですね、うん、同じぐらいいろんな方にも興味持って見てほしい、
うんうん、
絶対面白いもん。
ゴールボールね、
ゴールボール、
いや見に行きたいよね。
見に行きたいです。
調べて、ね、行こう、
行きましょう、
うん
うん、
YouTube とかにも、ね、上がってるんですよ、いろんな競技の風景とか。
そうなんですね、
うん、もうすごいスピード感があって、
いや、
うん、なんかこう、うん、YouTube 画面上で見てるだけでも、はい、うわーってなる、
うん、
え入った、あ止めた、うわすげーってすごい。
じゃあ現場行ったらもうすごいですよね、その臨場感というか、
うんうん、でこう静かにしなきゃいけないから、
うん、
そのゴール入った時とかしかキャーって言えないじゃないですか、
はい、
そこの感情のたまり具合とか、
確かに
ドキドキドキドキ、
あすごそう
みたいなの 感じれそう、私たち。
確かにすごい体感したいですね。
体感したいですね、
はい、楽しそう。
楽しそうですよね、はい、うん、ぜひぜひ調べていきましょう、
うんうん
うん、4月ね、
4月
入学式とか新しく社会人になる方とか、
はい、
いろいろ環境が変わる時期ですけれども、
うん
うん、
そうですね、
うん、
まあ、ちょっと寂しい気も、
まあ、今まで3月まで、うん、続けてきたことを新しく始めるとか、
うんうん
うん、まあ、今までやってきたことと同じことを、同じところで働くとか、同じことする、また新しい1年する、いろんな感情の方がいると思いますけれども、
うんうん
うん、また新しい年度、ね、2026年度が始まりますので、
はいはい、明るい気持ちでね、
はい、
ぜひ桜を見ていただいて、ほっこりして
桜を見ていただいて、
桜を見ていただいて、
桜を感じて、匂いとかね、はい、春の匂いとかもありますもんね、
うんうん
うん、そういう私、はい、なんか家出た時のなんか春の匂いとか好きなんですよ。家出て、あ、今春の匂いがするとか、
うんうんうん、
なんか夏は、あ、夏の匂いがするとか好きなんですよ。
わかります。けどそうなると私、うん、すごい春の匂いを感じたら寂しく感じてしまう。
あら、春ってそんな寂しい？
なんなんでしょうね、個人的な感覚ですけども。けどそう思わずにね、皆さん明るい気持ちで新年度を迎えていただきたいなと思いますね。
はい、
はい、
そうです。最後に私のおすすめの曲を流して終わりにしたいと思います、
はい、
このイントロが流れ出した瞬間から、爽やかで暖かな春の風に吹かれて、今にも走り出したくなるような、そんな気持ちになれる曲です、
はい、
4月も明るく過ごしていきましょう、
うん、
ということで辻彩乃さんで風になる。
それではまたお耳にかかりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
取り戻せ恋の歌、青空に乾杯。 と誓って